防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。7月29日土曜日に富雄南公民館が主催となり、富雄南地区女性防災クラブ富雄南地区自主防災防犯会とともに避難所宿泊体験を小学生と保護者を対象に行われました。今日は後半として現地での様子をご紹介いたします。まず女性防災クラブのスタッフ田中さんに今回の企画についてお話を伺いましたのでお聞きください。女性防災クラブのスタッフの方にお話を伺います。今日はどんなお手伝いで参加されたんですか？
夏カレーを作るっていうことでお手伝いをさせていただきました。
お泊まりはされないんですか？
はい、すいませんけれども帰らせていただきます。
いろんな防災訓練されてると思うんですけども、はい、今回の企画はちょっと違うような。
そうですね、富雄南公民館の館長さんが防災についても熱心な方なので、はい、
カレー作りの方は、は
い、毎回違う形では作ってるんですけれども、その都度役員たちや館長さんたちやと相談してどういうふうにしたら、災害時にふさわしいような形で、あんまり豪華にもできないので何を入れたらいいかっていうのを考えながら毎回ちょっと変えて試している感じです。
今回のカレーの特徴を教えてください。
一応防災もなんですけど、夏野菜を使ったカレーで、アレルギーのこととかも毎回考えますん で今回は、トマトとかナス、やっぱり夏野菜を中心に入れて子どもたちも食べやすいように作ろうっていうのをコンセプトに作らせていただきました。
そしてご飯はポリ袋を使った炊き方ということなんですが、これはもう定番になってきたんですか？
そうですね、はい、もういつもこのカレー作りの時はもうポリ袋で炊くご飯で。
どうでしょう、最初の頃はびっくりされたこともあったんじゃないですか？
もう未だにいろいろ勉強する中で全部びっくりすることばっかりで、覚えていけるように頑張ります。
田中さんに女性防災クラブの活動について伺いました。この防災クラブ、女性防災クラブの活動どうですか？
やっぱりいろんなことが勉強になっているので、いざ災害時にこれが活かせるようにできたらいいなと思っております。
今日は女性防災クラブさんは何名ぐらい参加されてるんでしょう？
多分15名ほどだと思うんですけれども、皆さん途中から来られる方もいれば最初から途中までで帰られる方もいらっしゃるので、私ももうすぐ帰らせていただきます。
お揃いの赤のね T シャツで素敵ですね。
ありがとうございます。
ポリ袋のご飯の炊き方で勉強になったなということありますか？
そうですね、ポリ袋種類があるんだなっていうのをまず、はい、普通のビニール袋なのになかなかたくさんの種類があって、ご飯炊くのにふさわしい袋だとかもう会長さんが一生懸命調べてくださって、はい、教えていただけるのでありがたいなと思っています。
いろんな種類があるんですね。もうご自身で判断できるようになりました？
いえできません。もう会長任せで申し訳ないです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次に民生委員もされている女性防災クラブの大塩さんのお話です。どんな活動なのか伺いました。
民生委員をしております大塩でございます。
女性防災クラブも入ってらっしゃる、
はい、はい、女性防災クラブの会員でもありますし、自主防災の方も入ってます、いろんなことで。
そうなんですか、
はいはい、
すごい、町民の方のために
っていうか、やっぱり参加すると自分のためでもあるしね、で楽しいじゃないですか、やっぱりみんなとつながっていけるいうことが、うん、はいはい、
年齢も様々で、
そうですね、子供さんなんか本当可愛くて。
大塩さんに今回のカレーについてそのこだわりを伺いました。 さて今日のカレーなんですけども、はい、何か中身がいろいろと工夫されている
ようですね。そうですね、中身はね、まず玉ねぎがたっぷり入ってバターでしっかり炒めて、それから人参、そうですね、それとトマトを、生のトマトを細かく切って入れてます。そうですね、普通のカレーと同じで、ただね、お肉はミンチですけど近江牛を使ってまして、で隠し味にシーチキンですね、シーチキンを入れてます。だから本当に美味しいですね。
それはどなたかのアイデアなんですか？
もうね、私はまだこういうのは経験浅いんですけども、これはこのカレーのアイデアは
前から
そうです。
なんかいいですね、富南の味。
そう富南の味ですよね。私近江牛を入れてます。切り身だったらね、多い子少ない子が出るけど、ミンチだったらね、と、うん、いうことですね。
ミンチはそういう理由もある、ね、
そうです
、はい、すごい気を配っていただいて。
そうですね、うん、でも皆さん喜んで食べてくださってて安心しました。
女性防災クラブの魅力を伺いました。
みんなでね、私たち自身も仲間で材料を切ったりお話ししながらっていうね、そういうコミュニケーション取れるでしょう。それが一番いいかなと思います、私は。
和気あいあいとしてます。
そうですね、うん、でも結構そのうちの会長がそれぞれにそのああせいこうせいじゃなくて任せてくれるのでありがたいです。はい、はい、
すごい。運営の方もなんかうまくいってるような感じ
ですね。そうですね。うん、まあね、決め事ばっかりよりも、もう好きに作っていいよっていう感じで言ってくださるから楽ですよね。はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
次に女性防災クラブの山下会長に会長ならではの思いを伺いました。
富尾南地区女性防災クラブの会長の山下です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
自主防の会長さんでもいらっしゃるん
ですか？はい、そうです。
珍しいパターンだと思うんですが。
もう一人自主防災防犯会、そこにもう一人女性の方2人いるんです、私と。はい、でお互い協力し合えるというか、危機管理課からの情報も女性防災に流せるし、だからそういう意味ではいろんな意味で情報の共有ができるっていうか、だからまあすごくいいかなと思います。うん、まあ本当に言うと、はっきり言うとしんどいです、スタッフやるのはね。でその前からも女性防災あったので、まあ、女性防災のやってることも自主防に生かせるかなと思ってて。
今回の企画に込めた思いを伺いました。さて今日は初めてのお泊まり企画ということ
で。そうですね、はいはい。要するに富尾南地区っていうのは何もないとこなので、いろんな催しもないとなかなか人が集まらない。だからそういうこういうきっかけで若い人たちもその防災訓練とかにこう参加してもらえたらなと思って、で、ま、女性防災のメンバー結構自主防のメンバーである方も多いのでね、だからすごい、うん、こういうのやってみんなに興味持ってほしいなと思ってます。
そうですか、うん。今後の思いを伺いました。すごく皆さん協力的で楽しそうに参加されてましたね。
そうですね。
なんか会長さんがね、皆さんにこうそれぞれ任せて自由にのびのびやってますっていう声があったんです。
あ、そうなんですか。それは嬉しいですね。帰省するよりは災害時なんかもう自分が啓発的にやるしかないので、それでいいかなと思ってるんです。だから常に自分が前向きに皆さん進んでやって くださればそれが一番と思ってますので。
今メンバーの人数とか
42名です。
42名多いですね。
うん、でももっと多かったんですけど、やっぱりいろいろあってお辞めになる方いらっしゃるので、高齢になるともうちょっとっていう感じの方もいらっしゃいますし、
うん、今日もね、時間帯によって参加される方、うんうんね、お家へ帰る方、いろんな参加の仕方を受け入れて、
うんうん、です。だからそうなの、一日この時間っていうのでは参加される方もちょっとでも参加してもらって、みんなで触れ合ってつながっていくっていうのが私は大事だと思ってるので、うん、だからできるところで参加してっていうのをお願いしてます。まあみんながこう協力的つながっていって協力してもらえる何かそういうふうなことをやっていきたいなと思ってます。だから地域が一つになる、それがやっぱり災害時には一番のことだと思ってますので、 だからそういう方向に皆さんと一緒にやっていけたらなと思ってます。
わかりました。
参加者の方に感想を伺いました。
こんにちは。お味はどうですか？
美味しいです。
何が入ってるの？
じゃがいも、なす、人参、玉ねぎ、甘く、
お父さんはどうですか？参加してみて。
あ、すごく貴重な体験なんで、すごくいい体験させてもらってます。
どうですか？カレーのお味は？
すごく美味しいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お味の方はいかがですか？
美味しいです。いつも以上に美味しい。
非常に良かったね。頑張って作ったところはどんなところですか？
ご飯のくくるところとか袋。お
お、こうやって炊けるのって知ってた？
知らなかった。
ねえ、面白いね。
うん、
ありがとう。お父さんですか？今日はどうしてこれに参加しようと思ったんですか？
ぜひこうテントでお泊まりをしてみたいというので、まあ、じゃあちょっとせっかくいい体験にもなるし、じゃあ行ってみようかということで応募させていただいて、まあ、うまくだったんで、させていただきました、
ね。大人気の企画だったようで。
あ、やっぱそうですか。
よ
かったね。
防災体験ということなんですけど、その面ではどんな風に感じられてますか？
そうですね、なんかたまたまこういうところに参加させていただいて、まあ、ご飯の炊き方とかも見せていただいて、まあ、普段が何かこうお米だけでなくて何かちょっといろいろと常備しておいてもいいのかなと、そういう風に思いました。
また変わったご飯の炊き方なんかも。
そうですね、なんか、うん、今日はナイロンでしたけど、なんか他のやり方を調べてみてもいいのかなと思いました、
ね。うん、いろいろ興味が湧きそうですね。
そうですね、はい。
こんにちは。
こんにちは。
あ、お食事中いいですか？
うん。
どうですか、カレーのお味は？
甘い。
甘いの。そう、いつものカレーとどんなとこが違いますか？
作り方、うん、ポリ袋にご飯を入れて炊いて、うん、カレーのルー入れてもらって食べたから。
ねえ、面白いね、
うん、
またお家でも試してみてね。ありがとう。お父さんですか？
あ、はい。
どうですか、参加されてみて。
あ、とても新鮮な作り方で、とてもご飯も美味しく炊けててびっくりしました。すごい役に立つ、まあ実際役に立つと思いますし、まあ一回経験することで、その防災の、まあ実際の何かあった時にちょっとすぐ使えるようになれるかなって思うので、はい、とてもいい経験になると思います。はい。
ただ公民館、
はい、
日頃からよくいらっしゃるんですか？
あ、ここの公民館ちょっと初めてですね。はい。
じゃあこれをきっかけに避難所にもなってるみたいな。
あ、そうですね、はい、
いろいろと体験して楽しんでください。
はい、ありがとうございます。
どうでしたか？カレーの味は美味しかったですか？
美味しかった
カレーを。はい。もし災害があった時ね、ガスがつかなかったりとか、水が止まってしまったりとかしてもですね、食材とかね、備蓄があったらですね、こんだけ美味しいカレー、あったかいカレーがね、食べれるのを実感していただいたんじゃないかなというふうに思います。じゃあね、次のプログラムの方にね、移りたいと思います。次はですね、防災紙芝居の方をね、楽しんでいただきます。紙芝居をね、していただくのはですね、地域の中村さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい。森のホテルで火の用心。熊田さん夫婦の森の小さなホテルは、今日オープンしたばかりです。
紙芝居が始まりました。
だと思って僕たち煙を吸わないようにして非常口から逃げ出したんだ。でもやっぱり少し慌てちゃったんだな。みんなは笑いながらごちそうを美味しく食べました。おしまい。
紙芝居を担当された女性防災クラブの中村さんにお話を伺います。
いつもこうやって紙芝居されるんですか？
あ、そうですね、はい、一応なんか担当みたいになってさせてもらってます。ちょっと昔劇みたいなことをしてただけで、はい。
こういう紙芝居はいくつかあるんですか？
これは奈良市の消防署の方で貸し出ししてくれるので、それでいろんな種類
あの火事のものとか地震のものとかいろいろあるので、その時々によって内容へ借りてきて、はい、させてもらってます。
そうなんですか、
はい、
どうですか、子どもたちの反応で嬉しいこととか、はい、これやっててありますか。
そうですね、あのちょっとあの年齢層が、まあ、低い子用の紙芝居が多いんですけど、幼稚園とかの防災訓練でさせてもらったり、夏祭りでさせてもらったりすると、こちらが思わないようなところですごいわーって反応してくれたりとかして、はい、そういう時はとっても嬉しいです。はい、
これからも頑張ってください、
は
い、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、女性防災クラブの中村です。
ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございます。
参加者の方に感想を伺いました。
何年生ですか。
1年生です。
1年生。今日はテントでお泊まりだって。どう、どんな気分。
嬉しいけど寝れるか心配
寝れるかな
こういう経験ってどう考えてらっしゃいますか、う
ん、なかなか自分たちだけではできないので、すごくありがたいなと思ってます
、ね、はい、外って出れないのかな。外で星見たいの
か。そうだね、なんか子どもたちすごくワクワクしてる感じですけどもね、はいはい、心配なこととかないですか。
心配なこと特にないです
これまでどうでしたか、感想を聞かせてください。
楽しい紙芝居。
よかったね。お母さんはどんな風に感じましたか。
あの私はご飯を炊くのがすごく貴重な体験で楽しかったです。はい、なんか思ったより簡単にできてたので、一度家帰って試してみたいなと思いました。
興味が湧きましたか。
あ、そうですね、はい、
宿泊体験を終えてアンケートにはさまざまな感想が寄せられました。個人では体験できないので参加してよかった、災害時のことをもっと知りたくなった、子どもの成長を感じることができた、防災について知る良い機会になりました、とても有意義な時間となりました、などたくさんの嬉しい声が集まりました。ここでは7月29日土曜日に富雄南公民館が主催となり、富雄南地区女性防災クラブと富雄南地区自主防災防犯会とともに、小学生と保護者を対象にして行われた宿泊体験の様子後半をご紹介いたしました。
防災メモ。火災の時に安全に避難するために次のことに注意しましょう。避難経路がいくつかある時は、どの経路が最も安全か落ち着いて判断してください。ポイントは非常口までの距離が短いこと、曲がる回数が少ないこと、床に段差がないことです。煙の中を避難するときは、静かに必要最小限に呼吸をし、タオルのような布で口と鼻を覆うようにしましょう。煙は天井から順次溜まっていくので、できるだけ低い姿勢で避難しましょう。持ち出し物にこだわらず、すぐに避難しましょう。外に出てからは、決して火事の建物には戻らないでください。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。